島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは楢葉町からゴミ回収についてお知らせします。ご自宅を片付ける際発生した可燃、不燃、資源ゴミの回収を実施します。ゴミを出せる期間は平成25年12月22日日曜日までとなっています。日程などについては個別に郵送をしましたので、そちらの封書をご覧いただくか、楢葉町公式ホームページをご覧ください。以上、楢葉町からゴミ回収についてお知らせしました。
続いては絆づくりインタビューをお送りします。今日お話を伺うのは福島市の一般社団法人手作りマルシェ代表の斉藤幸子さんにお話を伺います。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんは以前から福島市内でたくさんの手作りのものを通して活動をされてこられたということなんですけれども、震災前から斉藤さん、どんな活動をされてこられたんですか？
はい、私たちは押し花教室、あるいはお菓子教室をやっておりました。それで、もともとですね、老人ホームや病院、それから施設などを回ってボランティア活動をしておりました。
そうなんですか。はい、いろいろなところででは押し花を教えたりしてこられたわけですね。はい、お菓子とか、
はい、
なるほど。福島市内が主ですか？そうすると。
そうですね、はい、
福島市内のいろんなところで活動されたということですけれども、そして震災がありました東日本大震災の後もそういったことを通して活動されたと伺いましたけれども、そのあたり具体的に教えていただけますか？
はい、震災が起きまして、その後東運動公園の方に避難してらっしゃった方たちがたくさんいました。その方たちに、押し花のしおりを作りましょうというボランティアのワークショップを行ってきました。また土湯温泉の方に、避難してきた方々にも、そういったボランティア活動をしてきました。
それはだいたい震災の後どのぐらいのタイミングで行われたんですか？
はい、そうですね、東運動公園の方にはですね、5月に、訪問いたしました。
そうですか。
はい、
その頃今までやってこられたようなね、押し花のワークショップなどを行ったということですけども、避難されている皆さん、そういうのをやられての反応っていかがでしたか？
はい、皆さんですね、体育館に、段ボールで仕切ったりして、狭いところに、寝たり、はい、生活したりなさってる方たちばっかりだったんですね。そこで押し花っていう自然のもの、あるいはお花を触っていただいたり見ていただいたり、すごくそれで心が和んでいただければと思って、ボランティアをしたんですが、とても喜んでいただいて、ご自分で四つ葉のクローバーを摘んでいらっしゃった方がいたり、それをたくさん勝利にして一緒に避難している方たちに手渡しで渡すんだなんて言って、帰られた方もいらっしゃいます。
そうですか。はい、手作りを通してちょっとこう 癒しといいますか、そういう思いを手にしながら活動されたのかもしれませんね、皆さんもね。
はい、
はい、じゃあそういう形で、まあ、避難所だったり土湯温泉だったり行かれたそうですけれども、まあ、それまではこうした法人、社団法人ではなかったそうですけど、こういう形で現在一般社団法人手作りマルシェという形にされまして、活動の幅もいろいろ広がっていらっしゃるのかなと思いますけれども、
はい
はい、現在は主にどんな活動をされていますか？
はい、社団法人になりまして法人化しましてから、はい、私たちの活動は広がりまして、うん、手作り品だけを展示販売したりするだけではなく、
はい、
福島の活性化にぎわいのためにイベントを企画運営したり、
うん、
また、福島の農産物を使ってスイーツあるいはジャム、コンフィチュールなどを加工販売したりしております。
まずいろいろ幅広く活動が増えたということですが、今年の9月には初めての試みということで、まるごとイーデン手作りマルシェというイベントが行われました。こちらはどんなイベントだったんでしょうか？
はい、福島のローカル線イーデンを丸ごと使ったイベントにしましょうということで、はいはい、
うん、
曽根大橋駅カフェに、それから伊予地の方にはキッチンカーが並んで、うん、飯坂温泉の方ではアポロガスさん、またオンカフェさん、ベーカリージャムさんなど、いろんな方たちが出店していただきました。
はい、飯坂電車の駅それぞれに手作り品のこうマーケットが並んだり、いろんなところでイベントがあって、すごく、ね、楽しいイベントだったようですね。
はい、
ね、本当に初めてのこのイベントということで大変だったこともあるかと思いますが、ちょっと皆さんの反応はいかがでしたか？
はい、そうですね、親子連れでいらっしゃった方がいたり、曽根駅の横にですね、
はい、
レールの上にテーブルを置いてカフェにしたり、新しい試みだったので皆さん楽しんでいらっしゃいました。
は
い、
ね、すごくこう電車に乗りながら楽しめるという面白いイベントがありました。今年の9月の、ね、末に2日間行われたイベントでした。そしてまたされていることが、福島の農産物を使った加工品やスイーツの製作や販売ということなんですけれども、こういったものはどちらで買うことができるんですか？
はい、私たちは農産物の中でも、
はい、
飯舘の方がブランド化した飯舘ゆきっこかぼちゃというかぼちゃを使ったかぼちゃシフォンケーキ、
はい、
あるいは小松菜を使ったシフォンケーキ、人参を使ったシフォンケーキ、あるいはいろんなジャムなどを作っておりますが、駅前のワイワイ農園さんという場所に扱っていただいておりますので、
はい、
そちらの方のお店に伺っていただければ買うことができますので、はい、どうぞお店の方に行ってみてください。
そうですね、
はい、
ふるさと農園ワイワイさんの方で扱っているということで、
はい、
そして手作りマルシェさん自身のスイーツのお店も登場したということで、こちらが今年の11月からなんですが、第1第3水曜日のみ、しかもお昼12時から4時までの本当に限定の中で、こちらも斉藤さんをはじめ皆さんが作られた先ほどのようなスイーツが販売されるわけですね。
はい、そうなんです、
ね、
期日限定時間限定で申し訳ないんですが、うん、はい、本当に月2回だけの販売になります、
はい、
メゾンドボンマルシェというお店になります。
はい、
とってもちっちゃいお店なので、うん、探してくださるととっても嬉しいなと思います。
メゾンドボンマルシェというお店が第1第3水曜日に午後オープンしております。さあ、そしていろんなこと手掛けていらっしゃいますけども、この12月に福島駅を活性化させようということで、福島駅のお隣曽根田駅で駅カフェというイベントが行われます。ライトアップされた曽根田駅に斉藤さんたちのスイーツが並んだり、またクリスマスが目前ということでケーキが並んだりするそうなんですけれども、その他にどんなことをする予定でしょうか？
はい、まちづくりセンターさんが光のページェントで、ライトアップしていただきまして、うん、レトロな曽根田駅がとってもいい雰囲気になります。うん、その中でミニライブを行ったり、だるまストーブを置いて暖かい雰囲気にしたいなと思ったりしております。
はい、じゃあその暖かい中で手作りのスイーツをいただいたり、ライブを聞いたりということで楽しい時間が過ごせそうですね。
はい、
はい、12月22日日曜日、クリスマス目前、福島駅のお隣の曽根田駅で行われるイベント、駅カフェということですので、ぜひ皆さんこちらもお立ち寄りください。手作りのアイテムを通して福島を元気にしようと頑張っていらっしゃいます。今日は 一般社団法人手作りマルシェの代表の斉藤幸子さんにお話を伺いました。斉藤さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。